聖書を拝読いたします。ルカによる福音書6章37節から42節までです。ルカによる福音書6章37節から42節まで。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、薄入り入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例え話をされた。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に押し込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にある、兄弟の目にある子がくずは見えるのに、なぜ自分の目の中に丸太に、目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にある子がくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。ご着席ください。使徒弟子と題しまして、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書の6章37節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの37節、そして38節の始めのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。何事かがここに教えられているようなのですけれども、ここに教えられている事柄っていうのは一体何でしょうか。ちょっと聞きますと、この世を生きる上でどんなことに心がけたらよいかという、いわゆる処世訓のようなものが述べられているようにも感じられます。ですが、これを処世訓、処世術の勧めだと思って聞こうとすると、はてこれは本当にそうだろうかとつい言いたくなってしまうようなことがここに並んでいるということに気づかされるのではないでしょうか。他人を裁くな、そうすればあなたも裁かれることがない。そう教えられていますが、果たして本当にそうでしょうか。ここに記されている裁くという文字は、英語のクリティサイズ、つまり批判するとか非難するという言葉の語源になっている文字が書いてあります。ですから裁くなというのは、 他の人を批判したり非難したりするなということであるようです。で、まあ、他の人を悪く言わない、それが大事だということはある程度は分かるような気がしますけれども、しかし自分の方が他の人を非難しないように、批判しないように気をつけてさえいれば、自分も非難されたり批判されたりすることがないというのは果たしてそうでしょうか。同じことは罪の他人を罪人だと決めるなということからも思わされます。で、この罪人だと決めると書いてある文字は有罪判決を下すという裁判の用語がここに記されています。他人を批評するだけではなくて、はっきりとその人を悪だと決めつけてしまうということです。で、これもそんなふうに他の人のことを決めつけないように心がけるというのは良いマナーだと言えると思いますが、しかしそんなふうに心がけてさえいれば、自分は誰からも悪く言われない、本当にそうだろうかと思わされます。自分を誤解されるという辛い経験はどなたもお持ちではないでしょうか。誤解されてけしからん人間だと思われ、挙句の果てに絶交されてしまうというようなことは、私たちの人生の中で決して稀なことではないだろうと思います。自分の側が相手を決めつけなくても、相手から決めつけられて悲しい思いをさせられるということはあり得ることではないでしょうか。3番目の許しということもまた同じです。人を許せば自分も許されると決まっているわけではない、このことも私たちは経験上よく知っているでしょう。そして最後の与えなさいという勧めも、本当にこんなことをしてしまったら私たちの生活はすぐさま立ち行かなくなってしまうのではないでしょうか。ここに述べられている言葉を、この世を生きていく上での処世訓だと、そう思って受け取るならば、世の中をうまく渡っていけるどころか、うんと損をして大変な思いをするに違いない、そういうことがここに述べられているように感じるのです。しかしそれならば、ここに教えられている事柄というのは一体何なんでしょうか。で、これは主イエスによってもたらされている新しい生活、すなわち神様の御国の民となって生きていく信仰生活の手ほどきがここに語られているんです。これは地上の生活をこのように生きたらうまくいくという、そういう教えではなくて、神様が私たちをどのように取り扱い持ち運ぼうとしておられるのかということを土台に据えた上で、その神様を信じて歩んでいく信仰生活の在り方がここに教えられているんです。私たちは主イエスが十字架にかかってくださって私たちの身代わりとして罪をあがなってくださった、その 許しの事実の上を生きるようにされています。すでに私たちはその許しの上を生きるようにされているのですから、他人を裁いたり罪に定めたりしないで許して生きるように、そう教えられるんです。実際に私たちがシエスの許しの上を生きるものとされているからです。そしてまた私たちキリスト者はそういう生活のすべてをシエスの取りなしによって与えられています。ですから与えるようにと、そう教えられるんです。で、今日のところに教えられている4つの事柄というのは、いずれも信仰を持って生活するときに、その人が地上の生活の中でどのような姿を取るようになっていくかということを教えているんです。で、ところでシエスはこの時信仰による生活の在り方を教えた直後で、非常に印象に残る例え話を2つなさいました。道案内に立とうとする目の不自由な人の例えと、目の中に丸太のある人の例え話です。で、この2つの例え話というのは、いずれも見るということに関係しています。で、もちろんこれは肉眼で何かを見るという話ではありません。信仰の目、あるいは信仰の視力、すなわち理解力のことがここに考えられています。39節をお聞きいたします。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。で、この短い例え話をもとに、16世紀にネーデルランドで活動したペーター・ブリューゲルという画家が絵を描いたことが知られています。で、その絵というのは、画面の左上から右下に向かって一本の道が描かれておりまして、その上を5、6人ほどの目の不自由な人たちがお互いの杖の端っこを持ってつながりながら歩いていく、そういう絵です。道が左上から右下に向かって通じていますので、この人たちも左上から右下に向かって歩いていくんですけれども、その絵の一番右下のところには大きな穴が描かれておりまして、そして先頭を歩いていた人はその穴の中にもんどり打って落ちていくという光景が描かれています。で、このブリューゲルの絵の中では左右が時間を表しているんです。杖につながりながら歩いていく人間の行列は左から右に向かって進んでいますので、この絵の中では時間は左が過去、右が将来ということになります。信仰の目が不自由で神様の保護と導きの土台があるのだということがわからないときには、時の流れの中で左上から右下の方へ、すなわち神様から次第に遠ざかるように歩いていって、ついには深い穴に落ち込んでしまうということになります。ブリューゲルが描いたこの絵は、神様の事柄を理解しないで確かな杖を持たないまま人生を進もうとする人々への一種の警告を絵に描き表したのだと、そのように鑑賞することができます。その元になった例え話がここでシエスがしておられる話なのですが、 シュエスはこの例えをおっしゃった直後にこんなことをおっしゃるんです。40節です。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。ちょっと聞きますと、穴に落ち込んでしまう人たちの行列の例えとこのシュエスの言葉がどんなふうに関わるのか戸惑いを覚えるような言葉だと、そう思う方もいらっしゃるだろうと思います。それにです、そもそもここでシュエスがおっしゃっている通り、弟子は死に勝るものではない、そう決まっているのだとしたらです、人間の歴史には進歩などというものはおよそありえないということにもなるんじゃないでしょうか。新しい時代に生きていく人、それはもともと弟子だった人たちですが、その人たちがその先生たちを追い越してさらに先へと進んでいくからこそ人類の歴史は進歩していくことができます。もしも弟子が決して死よりも上には行くことができずに、せいぜいが死と並ぶ程度なのだと、そうであるのならば人類の歴史は絶え間ない逮捕の連続であって、やがていつか滅んでしまうということにもなりかねないでしょう。でそんなふうにこの言葉を受け取りますと、シュエスがなんでここでこんなことをおっしゃっているのか、全くわけがわからなくなってしまうに違いありません。シュエスがここで死とおっしゃっているのは、実はシュエスご自身のことなのです。そして弟子たちと言われているのは、この場面では直にシュエスの話を聞いている弟子たちのことですけれども、しかしシュエスご自身が考えておられる弟子というのはもっと広い範囲だろうと思います。すなわち今シュエスの前にいた弟子だけではなくて、その先にもシュエスを信じて生きていこうとする弟子たちの全体、つまり歴史の中に現れる教会の群れ全体をシュエスはこの時念頭に置きながら話しておられます。40節の言葉というのはシュエスご自身と教会との関係を表しているんです。もう一度40節をお聞きします。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。この言葉は地上の教会の群れが身をもってシュエスその方を証しする証し人の群れとなっていくのだということを告げているんです。直前に語られている例え話とこの言葉は一体どういう関わり合いにあるんでしょうか。直前に言われていたのは次第に神様から遠ざかりついには穴の中に落ち込んでしまう、そういう人間の行列の姿でした。しかしどうしてそうなるのかというと、先頭に立つ人が確かな視力を持たないのに続く人たちを導いているからです。そして先を歩いている人たちから順々に穴の中に落ちていってしまうんです。これが信仰の事柄だと気がついて読めばどうなるか。 先頭に立つ人が神様の保護や導きや神様のなさりようがあるんだという、その神様の事柄について何にも見えずわからないくせに、まるで分かっているかのようなふりをして自分の杖を差し出し、続く人に握らせて一緒に進んでいく。でところがこの人は神様の保護があるのだという確かな拠り所が分かんないために、危険な穴に気づかないで転げ落ちてしまうんです。教会の群れというのは死である主イエスにきちんとつながっていれば、どんなに険しい道のりを進んでいくときにも、そこにある危険を乗り越え、あるいはくぐって先へと進んでいくことができます。先頭を歩んでいるのが主イエスであれば、私たちは安心して道を進んでいくことができるんです。しかしそうであれば、この主イエスにしっかり結びつくというのは一体どういうことなんでしょうか。ここでは十分に修行を積めばその師のようになれると言われています。どんな修行がキリスト教の修行なんでしょうか。今日私たちが聞いているこのルカによる福音書というのは、他の福音書と明らかに違う、はっきりとした特徴があります。それは第2巻に使徒言行録を持っているという、その点です。で実は使徒言行録の方を読んでいきますと、教会に連なっていく弟子たちの姿が時に主イエスとそっくりな姿に描かれていくという場面がたくさん出てくるんです。そして実はその始まりは主イエスご自身の言葉です。使徒言行録の一章八節をお聞きいたします。新約聖書の213ページです。213ページ使徒言行録一章八節を読みします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊が下って弟子たちの上に働きかけてくださると、その弟子たち、教会はただ単に主イエスについての昔話をしているのではなくて、主イエスが今実際にここにいて生きて働いてくださることを身をもって証しするような群れに変えられる。きっとそうなるのだと主イエスご自身が弟子たちに語っておられるんです。聖霊が下るとあなた方は私の証人となる、死の果てまでそうだ、そうおっしゃってます。ユダヤとサマリアというシエスが地上のご生涯を生きておられた時に歩き回ったその土地に生きる人だけではなくて、死の果てに至るまであなた方は私の証人として生きることになる、そうシエスがおっしゃるんです。したがって主の証人とされる、主の証人とされて歩んでいく教会というのは、絶えず繰り返して復活の主がこの私たちのただ中に立っていてくださるということを証言し続けるということになります。教会の2000年の歴史の間、教会はずっとそんなふうにして 世界の歴史の中に立ち続けてきているんです。でこのことというのはすでにペンテコステの出来事の直後、エルサレムに誕生した教会においてそんな様子が見受けられました。使徒言行録の少し先を読みますが、2章の36節をお聞きします。216ページです。216ページ、使徒言行録2章の36節をお読みいたします。下の段の真ん中よりちょっと左の方ですが、だから、イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。ユダヤの人たちが十字架に貼り付けにして殺してしまった主イエスを神様は主またメシアとして復活させられたのだと、ペトロはそう語っています。でこのようにペトロが語るとき、実はペトロの前に一本の杖が差し出されているんです。それはよみがえった主が、私はここにいる、あなたは私の弟子として私と共に生きるのだとおっしゃって差し出してくださっている杖です。その杖にしっかりつかまってシュエスのよみがえりをこのように伝えるようにとペトロは示され、その通り行動しているんです。あるいはこの先、使徒言行録の3章の最初のところにはエルサレム神殿の美しい門と呼ばれていた門の前に置かれて物乞いしていた人物がペトロとヨハネとの出会いを通じて癒されていく奇跡の記事が出てきます。この時ペトロは主イエスの証人として行動するんです。使徒言行録3章6節をお聞きいたします。217ページです。ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロはナザレの人イエス・キリストが自分と共におられる、その主をあなたに与えよう、そういうふうに言ってこの人が癒されていくということが起こります。この男の人は足やくるぶしがしっかりして立ち上がることができるようにされていったのだとこの後記されていきます。もちろんこの時主イエスが地上のご生涯を歩んでた時のように肉体を持ってこの場におられたわけではありません。しかしそれにもかかわらずです、ペトロはまるで主イエスがこの場におられて、そしてこの人を癒してくださるかのように癒しの出来事を行うんです。それはペトロが完全に証人として証人として用いられていく姿なんです。でもう引きませんけれど、こういうことというのはペトロだけではありません。この後に出てくるステファノという弟子はユダヤ人たちの迫害にあって石を投げつけられながら亡くなっていきます。でその亡くなっていく時に、主イエスよ私の霊をお受けください、主よこの罪を彼らに負わせないでください、そう言いながら息を引き取っていきます。これは主イエスが十字架の上で、父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈られ、そしてまた父よ私の霊を見てに委ねますと、そうおっしゃって息を引き取ったのと非常によく重なるような亡くなり方なんです。あるいは弟子のフィリポがガザに下る寂しい道でエチオピアの宦官に出会ってシエスの十字架と復活の福音を伝えて、この宦官に洗礼を授けるということが記されていますけれど、自ら上がった時何が起こったか、 主の霊がフィリポを連れ去り姿が見えなくなった、大変不思議なことが記されます。しかしそれはちょうどあのイースターの晩、エマオに向かっていたクレオパともう一人の弟子に主イエスが現れ、そして御言葉を解き明かして復活のことを分からせてくださり、二人の弟子が心を燃やされ新しい希望を与えられた時に、主の姿が見えなくなったのに似ています。そんな風にです、地上の教会というのは驚くかもしれませんが、ペンテコステの日から今日に至るまでずっと主の証人として主の働きを地上にあって継続しているようなところがあるんです。主イエスの復活の証人として立てられ用いられればこそ、教会の中では今日もなお人間の罪が本当に許され、そして清められたものとなって一人一人が新しい歩みに向かっていくということが起こっています。教会は地の果てに至るまでよみがえりの主の証人として立ち続けていきます。主イエスが今日もこの私と共に歩んでくださる。いろいろな問題を抱え傷つき傷んでいるこの私を癒し導き持ち運んでいってくださる。そのことを教会の群れ、そしてそこに集うキリスト者の一人一人は自分の身の上に経験して、主が確かに弟子としてこの私を導いてくださっているという証しをしながらこの地上を歩んでいくんです。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる、そう主イエスはおっしゃいました。教会は今日この世界の中にあってキリストとして歩んでいくんです。私たちはまさか自分がイエス様と同じなのだとは思えないかもしれません。しかし実際に私たちがどんなに貧しくても私たちに杖を差し出し、私に従ってきなさいと招いてくださる主イエスは復活して私たちと共に歩んでくださる方です。私たちを絶えず慰め励まし勇気づけ、そしてこの世界の中にあって新しい将来へと私たちを持ち運んでいってくださるんです。教会に求められている修行、それは一つはよみがえりの主が確かにこの私と共に歩んでくださるのだということを繰り返し聞き続け、そしてそれが本当だと覚えるということがあると言えるでしょう。しかしそれ以外に教会に期待されている修行というのはあるんでしょうか。もう一つ、このルカによる福音書から特に聞こえてくることがあります。それは折々に祈っておられた主イエスの姿です。先ほども少し触れました、主イエスは十字架の上でお亡くなりになるときに、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らずにいるのです、そのように取りなしを祈っておられました。私たちが数週間前に聞いた十二弟子を主イエスがお選びになった時にも、主イエスが祈るために山に行って夜を明かされ、その後で弟子たちをお選びになったのだということが語られていました。あるいは十字架におかかりになる前の晩、 シモン・ペトロが愚かにも、この私はどこまでもシュエスに従っていくのだと、そう宣言したときにも、シュエスはペトロにそれができないということをご存知の上で、弟子たち一人一人を慈しまれながら、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったというふうに、ご自身の祈りの生活を語ってくださっています。シュエスが弟子たち一人一人を覚えて、絶えず祈ってくださっている。それも立派な優秀な弟子たちではなくて、自分では従えないくせに従えると思い込んでいる、あるいは自分が何をやっているのか分からずにいる、シュエスに従っていきたいと思っても実際のあり方ではしばしばシュエスを忘れ、シュエス抜きにして生きてしまう、そういう弱い一人一人の人間を覚えて、しかしこの人は確かに私の弟子なのだと覚えて、シュエスが祈ってくださっている。さっきペトロの前に一本の杖が差し出されていると申しましたけれども、ペトロは自分がそれを握ってついていけるんだと思ってました。しかし実際にはそういう人間ではないんです。私たちもそうです。シュエスが救い主だと聞かされれば、私たちは分かりましたと言ってついていけるかというと、そんなに簡単ではありません。私たち愚かなところがあって、シュエスが救い主だと言ってくださるときには喜んで杖を掴んでるつもりなのに、すぐに移り逃げ、別のところに気が行くとパッと手を離しちゃうんです。シュエスから離れて、そして穴に落ち込むような道を歩んでしまいがちな、そういう哀れなものです。だからこそシュエスは祈られるんです。一人一人覚えて、シュエスが祈ってくださっている。私たちはこの福音書からそういう弟子たちのために取りなしを祈っておられるシュエスの姿というのをところどころで聞かされてゆきます。シュエスがそのように祈ってくださるのですから、私たちも祈るんです。私たち自分が救われて嬉しいと思うだけではなくて、さらに大勢の人々を覚えて取りなしを祈るんです。この世界にさまざまな問題があり、苦しんだり悲しんだり傷んだりしている人が大勢いる。そのことで心を痛めるときに、ただ心を痛める、あるいはこれは間違いだと言って周りの人たちを糾弾するだけではなくて、どうか神様がこの世界に清らかな新しいものを作ってくださいますように、御心でしたらどうかこの私をそのために用いてください。どうか神様の命がこの世界に満ち渡りますように、そのように取りなしを祈るのです。でそういう祈る生活の中でこそ、弟子たちは自分たちが決して裁かれず、罪に定められず、許しのもとに置かれていて、そしてまた一切が豊かに与えられていることを知る者たちへと育てられていきます。そしてまたそんなふうに御言葉に聞き、取りなしを祈る生活の中で深く知らされることがあるんです。それは私たちに与えられている信仰の目が、まるで目の中に丸太が入っているかのように、何にも分かっていないということをしみじみと悟るようになります。その丸太が入っているために信仰の目は不自由なんですが、この丸太というのは私たちそれぞれのがエゴではないでしょうか。私たちはどうしても自分がどう生きたいか という思いに支配されてしまうところがあります。人間はそういう自分のなりたいものを目指して生きておればいいのだと気軽に言う人は世の中に大勢います。しかし私たちは自分の中、目の中にある丸太を取り除いてくださるように、そしてどうかこの私が本当にふさわしいこの世界と命に仕えるものとして生きるようにさせてくださいと祈り願いながら歩んでいくことが大切ではないでしょうか。私たちのために目の前に差し出されている主イエスの杖をしっかりつかみ、それに寄りすがり従って歩んでいけるように祈って生きるものとされたいと願います。死である主イエスキリストがご自身を捧げて私たちに全てを与えてくださっているということを覚えながら、私たちもまた自分自身を主に捧げて生きる新しい生活へと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはこの世界のために一人子である主イエスキリストを救い主としてお与えくださいました。主があなたの憐れみと慈しみをご存知であるためにご自身を犠牲として十字架の上に差し出してくださり、私たちの身代わりとなり、私たちの罪と過ちをすべてあの十字架の上で滅ぼし清算をしてくださり、私たちに新しい命を生きるように与えてくださっていることを感謝いたします。私たちはしばしばそのような主イエスキリストによって与えられた新しい命を生かされていることを忘れ、まるで今の自分が神であるかのように愚かにも高ぶってしまいますが、しかし実際によみがえりの主が絶えず私たちを訪れてくださり、主のしもべとして生きるのだということを知らせてくださり感謝いたします。どうか私たちが共に生かされているこの時代、この世界、隣人に仕え、またあなたのしもべとされ、すべてを与えながらも、すべてを与えられて生きていく、そのような幸いなものとなることができますようにお導きください。主イエスが生きて歩んでくださるその歩みが、今、地上の教会一つ一つの上に、与えられ、私たちが光栄にもそのような務めに召されていることを覚え感謝しながら、どうかそれぞれに私たちのこの世界の中でなすべき務めを懸命に果たしながら生きる、そのような新しいやり方をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。